顔のシミを消す30の方法。その1、シミができやすい体質かどうかを客観的に確かめる方法。シミのできやすさには個人差があります。紫外線をたくさん浴びるほどシミもできやすくなります。ただし、できやすさには個人の体質が関係しています。同じ量の紫外線を浴びてシミになる人もいればならない人もいます。シミになりやすい体質かどうか気になったことはありませんか？簡易的ではありますが、簡単な方法でシミができやすいかどうかを確かめる方法があります。蚊です。蚊に刺されたとき肌の状態が悪化しやすい人はシミもできやすい傾向があります。蚊に刺されたとき以下のような症状に心当たりはありませんか？蚊に刺されたときの赤みが大きくなりやすい。赤みがなかなか引きにくい。痒みがひどくなりやすい。蚊に刺された赤みが黒ずみとして残りやすい。こうした状態が見られれば要チェックです。外部からの刺激に反応しやすく、皮膚の回復が遅いためシミもできやすい体質と考えられます。逆の場合も言えます。蚊に刺されても赤みがすぐ引いて治りが早い人は、外部からの刺激に強く回復も早いためシミもできにくいと考えられます。簡易的な方法ではありますが、客観的に自分のシミのできやすさを確かめる方法の一つです。あなたはいかがですか？自分のシミのできやすさを客観的に確認する。顔のシミを消す30の方法。その2。シミには大きく分けて6種類ある。シミと一言で言っても、実は1種類ではありません。そもそもシミという言葉は医学用語ではありません。シミという言葉は服についた汚れのシミに似ていることからできた俗語と言われています。顔にできた汚れのようなものをシミと呼んでいますが、医学的には6種類に分けられます。シミを改善したければ、まずシミの種類についての知識を深めることが大前提です。老人性色素斑。普段私たちがシミと呼ぶのがこれに当たります。紫外線の影響によってできるシミです。初期の段階はとても薄いのですが、時間が経つにつれて濃くなったり広がったりする特徴があります。初期の薄い段階なら美白化粧品が有効です。レーザーで除去することもできます。キモ斑。30代から40代にかけて目尻の下あたりに左右対称でできるシミのことです。生理不順、妊娠、避妊薬などを使用した際発症することが多く見られます。普通のシミである老人性色素斑にそっくりであるため見間違いもよくあります。レーザーでは除去が難しいため、改善方法としては美白化粧品より内服薬が勧められています。トラネキサム酸が含まれる内服薬を数ヶ月間服用することで改善されます。スズメ卵斑。遺伝的な要素で生まれつき頬に天井で広がったシミです。いわゆるそばかすです。美白化粧品によって多少薄くすることはできても完全に消し去ることはできません。レーザー治療によって除去するのが一般的です。ただし遺伝的要素が強いため再発しやすいのが特徴です。炎症性色素沈着。ニキビが治ったり、虫に刺されたり、傷を負ったりした後、一時的にできるシミです。傷や怪我を負った際、炎症を起こし、その周辺の色素が一時的に濃くなることがあります。放っておいても自然と消えるシミですが、時間がかかるのが特徴です。早くて数ヶ月かかり、長ければ3年ほどかかる場合もあります。美白化粧品でも有効ですが、ピーリングの方が速効性があります。脂漏性角化症。イボのようにできるシミです。老人性色素斑には濃くなったり広がったりする特徴があります。さらに数年にわたって放っておくと皮脂が混ざり、平らだったシミがイボのような出っ張りができてします。美白化粧品はほとんど効きません。一般的な改善方法はレーザーによる除去です。花びら状色素斑。アウトドアで紫外線を浴び続けた時、肩から背中にかけて広範囲にできる天井のシミです。美白化粧品はほとんど効きません。レーザーによる除去が一般的です。シミの種類に合わせたケアや治療法を抑えておく。顔のシミを消す30の方法。その3。シミができるメカニズムとは。シミを予防するなら、まずシミがなぜできるのかから理解することが大切です。結果には必ず原因があります。シミができるメカニズムを理解することで、シミ予防への知識が深まります。まず、私たちの肌は紫外線にしばらく当たり続けると肌が黒くなります。紫外線から細胞を守るためです。肌が紫外線を感じると、メラノサイトという細胞が動き始め、黒い色素を作り出します。その黒い色素がカーテンのような役目を果たし、紫外線を入らせないようにするのです。肌が黒くなっても紫外線を避ける生活に戻れば、肌の色は元に戻ります。新陳代謝のおかげです。新陳代謝とは、およそ28日周期で新しい皮膚が古い皮膚と入れ替わるサイクルのことを言います。一時的に日焼けをしても、新陳代謝によって角質の入れ替わりがあるため、数日後には元の肌色に戻ることができるのです。では、シミはなぜできるのでしょうか。シミは新陳代謝の異常によって起こるものです。原因は様々です。紫外線、睡眠不足、ストレス、生理不順、ホルモンバランスの異常などです。これらの影響を受けると、新陳代謝の周期が遅くなったり、乱れたりするのです。 その結果、本来なら新陳代謝によって落ちるはずのメラニン色素が肌の奥に残ったままになります。あるいは、メラニン色素の異常によって色素を出し続けたままになります。しばらく色素が残ると沈着してしまい、シミに変わるのです。例えて言えば、白い洋服にうっかりコーヒーをこぼした状態です。こぼしてもすぐティッシュで拭けば、跡を残さずきれいに汚れが取れます。しかし、時間を置いてから取ろうとすると、なかなか取れなくなります。それと同じような現象がシミなのです。シミができてから、いかに早く対処するかが、消えるか残るかの分かれ道です。シミができる原因を理解する。顔のシミを消す30の方法。その4。ビタミン C が肌に効く5つの理由。ビタミン C は肌にいい。美肌にはビタミン C が欠かせない。ビタミン C はたくさん取った方がいい。ビタミン C を絶賛する声がよく聞かれます。具体的にはどういう効果があるのでしょうか。ビタミン C による効果はとてもたくさんあり、がん予防まで効果があると言われます。すべてをここでは書ききれませんが、美肌効果という点から見ると5つの効果があります。効果1。シミの予防になる。ビタミン C にはメラニンの生成を抑える効果があります。シミの予防と美白に効果を発揮します。効果2。できてしまったシミを薄くさせる。シミはメラニンの色素が肌から排出されず残ったままの状態です。新陳代謝の機能が衰えると肌の奥でメラニンを生成してしまいます。肌の奥に残ったメラニン色素が落ち着いてしまうとシミになるのです。ビタミン C は排出されないメラニン色素そのものを普通の色素に戻す還元効果があります。できてしまったシミを薄くさせたり消したりする効果があるのです。効果3。肌の張りが良くなる。ビタミン C は肌の弾力に関係するコラーゲンの生成を促してくれます。コラーゲンの生成が促されることで肌の張りが良くなります。もちろんシワやたるみの改善にも大きな効果を発揮するのです。効果4。抗酸化作用。人は生きている限り老化します。細胞から活性酸素が排出され、体が錆びる原因になります。ビタミン C は活性酸素を抑える働きがあります。肌そのものの健康を保ちやすくなるため、皮脂の分泌や新陳代謝などを保ちやすくなるのです。効果5。ストレスに強い肌になる。肌はストレスを受けると悪い影響を受けます。新陳代謝が遅れたり、乾燥が進んだり、などバランスを崩しやすくなります。ビタミン C はストレスに抵抗するホルモンである副腎皮質ホルモンの合成を促す働きがあります。肌がストレスに強くなることで、多忙な日々が続いても肌への悪影響を最小限に抑えられるようになります。美肌のために日頃から積極的にビタミン C を摂取する。顔のシミを消す30の方法。その後、シミへの効果を期待するならビタミン C は 1500mg 以上が目標。シミにはビタミン C が効きます。当然ですが、少量のビタミン C では効果はほとんどありません。ビタミン C は体全身で消費されるビタミンだからです。少量では肌に行き渡る量も少なく、これという効果が発揮されないのです。ビタミン C は一定以上の量を摂取しなければシミへの効果が発揮されません。では、1日にどのくらいのビタミン C を取ればいいのでしょうか。目安として1日 1500mg 以上です。日本人の大人の推奨される摂取量が 100mg ですから、およそ15倍です。1500mg は最低ラインだと考えましょう。多ければ多いほど効果が発揮されます。1500mg 以上摂取することで、体の中で効く日焼け止めとしての効果が発揮され始めます。これをインナーサンスクリーンと言います。シミの予防だけでなく、すでにあるシミを薄くさせる効果もあります。ただし、いくらビタミン C を大量に摂取するとはいえ、一度に大量摂取するのはお勧めしません。ビタミン C は水に溶けやすい性質があるため、一気に摂取しても尿として排出されやすいからです。例えば 300mg のビタミン C を5回に分けて摂取すると効果的です。複数回に分けつつ、合計で 1500mg 以上のビタミン C を心がけましょう。シミへの効果を期待するなら、ビタミン C は 1500mg 以上を目標に摂取する。顔のシミを消す30の方法。その6。ビタミン C をたくさん取りすぎた時の副作用は。シミに効くといえば、ビタミン C です。たくさん取るほど、シミを予防したり、薄くしたりする効果が強くなります。たくさん取るほどいい、という話を聞けば、気になることはありませんか？そうです、副作用です。たくさん取ればいいと言われていますが、副作用も心配になりますよね。大丈夫です。ビタミン C は最も副作用の小さいビタミンと言われています。なぜかというと、ビタミン C は体全身のあらゆるところで消費されているからです。特に疲れやストレスを感じたとき、ビタミン C が大量消費されるのですが、そのときだけではありません。普段、私たちが生活をしているすべてにおいて消費されています。驚いたとき、興奮したとき、楽しんでいるときなど、ビタミン C の消費の量に違いはあれ、すべてのシーンで消費されます。 特定の瞬間だけ、特定の部分で消費されるというより、常に体中で消費されていると考えて差し支えはありません。大量に摂取しても効率よく消費されやすいのです。たとえ大量に摂取したとしても、そもそもビタミン C は水に溶けやすい特徴があります。余分なビタミン C は尿としてすぐ排出されるため悪影響が小さいのです。ビタミン C は大量に摂取しても事実上悪影響がほとんどないビタミンです。1日に1万ミリグラムまで摂取しても問題ないことが確認されています。上限を気にせず、取れるだけ取っておきましょう。ビタミン C に限っては副作用に神経質になりすぎず積極的にたくさん摂取していく。顔のシミを消す30の方法。その7。美白化粧品の効果は美白だけではない。化粧品の中には美白化粧品なるものが存在します。難しい説明は不要です。その名の通り美白に効果がある化粧品です。透明感を意識した美しい肌を求める女性にとって絶好の化粧品です。どうやって美白の効果を実現させているのでしょうか。美白化粧品は特別な成分を使いシミを作る細胞であるメラノサイトの働きを抑制させます。メラノサイトの働きを抑制することでメラニン色素の排出も抑え肌の色を白くさせているのです。なるほど。でも自分は美白に興味がないから必要ない。そう思ったあなた。あながちそうとも言い切れません。美白化粧品には美白以外にも大切な効果があります。メラノサイトの働きを抑制することで色白を実現する。このフレーズを聞いてあることに気づきませんか。メラノサイトの働きを抑制するということはシミを作りにくくする効果もあるということです。つまり美白化粧品には美白だけでなくシミを除去したり予防したりする効果もあるということです。美白に興味がなくてもシミに悩みがあるなら美白化粧品がおすすめなのです。美白化粧品はシミ対策用の化粧品とも言えるのです。シミの悩みがあるなら美白化粧品を使う。顔のシミを消す30の方法。その8。ビタミン C とビタミン C 誘導体の違いとは。化粧品の成分表示の中にはビタミン C 誘導体と書かれたものがあります。なんだろうと思います。ビタミン C なのかな。ビタミン C と同じものなの。ビタミン C とビタミン C 誘導体の違いとは何でしょうか。まずビタミン C 誘導体という言葉は正式な成分名ではありません。実際は様々成分が組み合わされて作られているための総称です。ビタミン C が肌にいいのはご存知ですね。シミを予防したり、シミを薄くしたり、張りを良くしたりする働きがあります。ビタミン C には弱点があります。ビタミン C そのものが肌への吸収がされにくい点です。空気に触れると酸化しやすく、水に溶かすと活性を失いやすいため、なかなか十分な効果を発揮できません。そこでビタミン C の弱点を改善させたビタミン C 誘導体という成分が登場しました。ビタミン C 誘導体は肌への浸透を良くした状態で作られています。肌の奥に浸透してから酵素の働きでビタミン C へと変化する特殊な成分です。こうすることでビタミン C の効果を高めやすくなるのです。単にビタミン C が配合された化粧品よりビタミン C 誘導体が配合された化粧品の方がシミ対策に効果があります。サプリメントでビタミン C を取りつつビタミン C 誘導体を使った化粧品を同時に使えばよりシミ対策の効果が高くなります。ビタミン C 誘導体が含まれた化粧品を使う。顔のシミを消す30の方法。その9。できたばかりのシミは1ヶ月を目安に美白化粧品で徹底する。あ、こんなところにシミができている。シミはある日突然できるものです。ゆっくりじわじわできるというより急にできるのが特徴です。え、こんなにあっという間にできるものなの。昨日までなかったのに突然できても全く不思議ではありません。驚いて呆然とした経験を持つ人も多いことでしょう。毎日スキンケアをしているにもかかわらずいきなりシミができると精神的に落ち込みます。シミができた時は美白化粧品です。美白化粧品はできたばかりのシミによく効きます。薄くしたり消したりする効果があります。ではできたばかりという目安はどのくらいでしょうか。個人差はありますがおおむね1ヶ月です。肌の新陳代謝が28日周期でありおおむね1ヶ月ですから、それを目安に考えます。逆に時間が経てば経つほどシミが色素沈着を起こすため消えにくくなります。シミができて1ヶ月を超えたくらいから美白化粧品を使っても効果を発揮しにくくなるのです。シミが新しくできればその日から1ヶ月間シミを除去する集中期間です。普段から美白用化粧品を使っているならシミができた部分だけ量を増やし徹底集中しましょう。1ヶ月間徹底集中すればシミを薄くするだけでなく完全に消すことができる場合もあるのです。シミができれば1ヶ月間を目安に徹底集中する。顔のシミを消す30の方法。その10。速効性を求めるなら化粧品のグレードを上げるより美容パック。バカンスなどで黒くなってしまった肌、うっかり紫外線を浴びすぎてしまい美白に集中したいときは美白化粧水や乳液をいつもよりたくさんつけます。 あるいは化粧品そのもののグレードを上げて美白を取り戻すこともあるでしょう。もちろんそれでも効果はありますが、集中的に美白をするならおすすめがあります。美容パックです。美容パックは値段も高いのですが、成分量と浸透力が違います。顔に密着して成分が肌の奥まで浸透します。エステティックサロンでトリートメントを受けているような状態を再現できます。簡易的ではありますが、誰でも自宅で簡単に集中ケアができるのがメリットです。その結果、美白を早く実現できるだけでなく、日焼けによるダメージからの回復も早くなるのです。例えば紫外線を浴びた後、美容パックを3日間使い続けるとかなりの回復が期待できます。美容パックは高価ですが強い効き目があります。早く効果を出したい、早く元通りにしたい、そう思う時の特別手段として考えるといいでしょう。値段が高いから無縁だと思わず、適材適所に使うことが大切です。日常的に美白したいときは美白化粧品、集中的に美白したいときは美容パック、このように覚えると上手にメリハリをつけることができます。日焼けで傷んだ肌を集中的に美白したいときは美容パックを使う。顔のシミを消す30の方法。その11、シミができた直後こそ美容パックの本当の出番。美容パックの使い方は人それぞれです。美容パックには美白であったりシワ対策であったりなど様々です。肌に密着することで成分を奥深くまでじっくり浸透させることです。週に一度のタイミングに使ったり、デート前に使ったりなどです。また単に気が向いた時に美容パックをすることもあるでしょう。使い方には個人差があります。しかし美容パックの本領発揮はシミ対策です。シミはできた直後なら薄くさせることができます。洋服についたシミと同じように直後ならきれいに落とせるのですが、時間が経つにつれて色素が沈着して落ちにくくなります。肌も同じです。シミができた直後に配慮すれば薄くできますが、時間が経つにつれて色素が沈着するため落ちにくくなります。ケアの方法が良ければ完全に消すこともできます。シミができた直後は贅沢なアイテムを惜しむべきではありません。シミができた直後に使わなくていつ使うのでしょうか。シミができた直後こそ美容パックの進化が発揮される時です。美容パックという贅沢なアイテムを存分に活用して美白を徹底するのです。特にシミ取り専用、美白専用と名の付く美容パックを選び徹底してケアをしましょう。ビタミン C などが高濃度で配合され、メラニンの生成を抑えたり、メラニンの排出を促したりできます。このわずかな差がシミの悩みから解放されるか、悩まされ続けるかの明暗を分けます。シミができた直後こそ美容パックの本当の出番なのです。シミができた直後は惜しみなく美容パックでシミをケアする。顔のシミを消す30の方法。その12、日焼けの後できるだけシミを作らない3つの回復方法。肌が焼けてしまった後シミを残したくない。残念ながら肌が焼けた状態はすでにメラニン色素が放出された後の状態です。しばらくすれば肌の新陳代謝によって元の肌に戻っていきますが、一部がシミになる可能性があります。そんな時、次のポイントを押さえておくと日焼け後のシミを予防しやすくなります。日焼けの度合いに関わらず共通する重要ポイントです。1、十分な睡眠をとる。シミを残さないために一番大切なのは十分な睡眠です。肌の新陳代謝が最も活発に行われるのは睡眠中だからです。したがって十分な睡眠をとることで肌の新陳代謝を促し、シミを残しにくくさせることができます。7時間以上を目安にして十分すぎるくらいの睡眠をとりましょう。2、ビタミン C をたっぷりとる。シミの排出を促したり肌の再生力を高めたりする効果があります。日に焼けてしまった後は1日 1500mg 以上を目安にしてビタミン C を継続的に摂取しましょう。3、肌に物理的な刺激を与えない。日焼け後の肌は物理的な刺激に反応しやすい状態です。ひっかいたりこすったりすると刺激になりシミになりやすくなります。肌の黒い部分が気になってもできるだけ触れないようにしましょう。また身につける衣類も要チェックです。ウールやポリエステルなど肌にチクチクした刺激を与えやすい衣服は避けましょう。綿やシルクなど肌触りの良いものを身につけるのがおすすめです。日焼けをした後はシミができにくい対策をする。顔のシミを消す30の方法。その13、美白化粧品で綺麗になったら次はシミが目立つようになった。どうすればいい。肌の新陳代謝はおよそ28日です。早ければ美白化粧品を使い続けて1ヶ月後には何らかの変化が現れ始めます。使い続けて数ヶ月も経てば見た目にわかるほどの効果を実感できることでしょう。美白化粧品という名の通り、顔全体が落ち着いて自然な肌色に戻るのです。美白になるほど次は別の悩みが出てくるのです。顔が白くなった分、コントラストの効果によってシミが目立ちやすくなるのです。美白化粧品にはシミを薄くさせる効果があるものの、濃いシミが薄くなるにはさらに時間がかかります。シミをもっと薄くするために美白化粧品を分厚く塗るとベタつく。だからとはいえ今まで通り塗っていたのでは効果も並々。 ここでいい方法があります。普段通り美白化粧品を使った後、シミのある部分だけピンポイントで塗り足せばいいのです。人差し指に美白化粧品をつけて、シミのある部分に軽くタッチしながらなじませていきます。ピンポイントで塗り足すことで、シミの部分だけより高い効果を加えることができます。できれば、使う美白化粧品も、ピンポイント専用の美白美容液や美白クリームがあれば、ベターです。もしくは、ピンポイント専用の美白シールのようなものでも OK です。より高い効果でシミを薄くさせることができるでしょう。顔全体が綺麗に整うまで、あと少しです。楽しみながら美白を続けましょう。シミのある部分だけ、ピンポイントで美白美容液を塗り足す。顔のシミを消す30の方法。その14。美白化粧品は、できたばかりのシミに効く。古くからあるシミには、ほとんど効果がない。美白化粧品には、シミを予防するほか、すでにあるシミを薄くする効果もあります。テレビや雑誌などでは、魔法のような効果を謳っています。しかし、オブラートに包んだ表現であり、完全な事実ではありません。事実をはっきり伝えると、美白化粧品はどんなシミでも薄くしたり消したりできるわけではありません。美白化粧品が効くのはできたばかりのシミです。シミができる原因から考えましょう。シミはメラノサイトの異常によってできるものです。初期の段階なら肌の浅い部分にあるため新陳代謝のバランスを整えることでできたばかりのシミは排出されます。さらに美白化粧品によってメラノサイトの働きを抑制でき薄くできます。タイミングが良ければ消すこともできます。しかし、厄介なのは、時間が経ってしまったシミです。古くからあるシミについては、単純ではありません。紫外線や老化などでメラノサイトが異常になると、黒いシミをどんどん作り出してしまいます。そのため、シミには色が濃くなったり、大きく広がったりする性質があります。横に広がるだけでなく、肌の奥にまで深く広がってしまうのです。スポンジの上に乗ったハンカチを想像しましょう。スポンジ部分が皮下組織だとすると、ハンカチは角質層です。メラニン色素を作り出すメラノサイトは、スポンジとハンカチの間にあります。古くからあるシミはハンカチではなくスポンジの部分にまで染み込んでいる状態です。新陳代謝はハンカチの部分で行われるので古くからあるシミは新陳代謝が行われるより深い部分のため排出されません。こうなってしまうと残念ながら新陳代謝は関係ありません。美白化粧品でも太刀打ちできません。新陳代謝が行われるより深い部分のシミは排出する機能がないため残ったままになります。美白化粧品を使っても効果がないのです。全く効果がないとは言いませんが大変効果が小さいと考えていいでしょう。できるとすれば薄くする程度の効果です。ただし完全に諦めることもありません。こうした古くからあるシミについてはレーザーによる除去が最も効果的です。費用と勇気があれば挑戦してもいいのではないでしょうか。古くからあるシミはレーザーで除去する。顔のシミを消す30の方法。その15。些細な外出の時に起こりやすい理想と現実のギャップ。些細な外出でも紫外線防止は大切です。一瞬の気の緩みが一生のシミにつながることがあります。強い日差しならちょっと外出するときでも紫外線対策は必要です。外出するときの紫外線対策には2種類あります。日焼け止めによる紫外線対策と衣服による紫外線対策です。特に深く考えることもなければ外は暑いです。日焼け止めを塗って済ませる人も多いのではないでしょうか。しかしここが理想と現実のギャップです。日焼け止めを全身に適量で塗ろうとすると1立方センチメートルに対して2ミリグラムの量を塗る必要があります。実際、私たちが思っているより量が多いです。それを体全身に塗ると、どのくらいの量になるでしょうか。160センチの身長で考えると、おおむね30グラムほど必要になってしまうのです。つまり、小さなケースの日焼け止めなら、1回塗ると1本を使い切ってしまう計算です。ちょっと、外出するだけに日焼け止め1本を使い切るのは、いくら何でも現実的ではありませんね。では、どうするか。些細な外出なら、衣服で全身をカバーするのが現実的です。長袖に長ズボンで全身を覆います。色は紫外線を防ぎやすい黒がおすすめです。縁のついた帽子をかぶり、目にはサングラスをかけましょう。少しむさ苦しい格好ではありますが、些細な外出なら我慢できる範囲ではないでしょうか。着替えるだけですから、日焼け止めのように手を汚すこともないのです。ダイエットで少し汗をかくつもりだと思えば、楽しくできることでしょう。些細な外出なら、現実的に考えて衣服で紫外線対策をする。顔のシミを消す30の方法。その16。むさ苦しい格好も気の持ちようで快感になる。実を言うと私は日焼け止めが大の苦手です。面倒なのです。昔から日焼け止めはめったに塗らないタイプでした。塗った時のねっとりした感覚が苦手です。匂いもダメです。牛乳が腐ったような匂いです。日焼け止めの匂いが生理的に受け付けず、匂いを嗅ぐと吐き気がします。身につけている服まで日焼け止めの匂いがつくと服をダメにしているような感じがします。しかも日焼け止めを塗り直したり洗い落としたりなど面倒でたまりません。好みの分かれるところではありますが、私は生理的に無理でした。 では、外出するときは無防備なのかというと、そうではありません。代わりに衣服で徹底的にカバーするタイプです。幸い、私の場合は執筆業が中心のため、仕事はほとんど室内です。たまに外出することもありますが、短時間で済ませられる場合がほとんどのため、衣服で全身をカバーします。真夏に長袖長ズボンを着た不思議な男性が日陰を走っている様子です。かなり笑えますが本気です。考え方次第です。暑い。むさ苦しいと思うと嫌な気分になるばかりですが、いつもサウナだと思っています。ダイエットになる。シェイプアップをするいいチャンスだと思えば不思議なことに楽しくできます。苦しいければたくさん汗をかいて毒素が出ているところを想像します。さすがに一日中は無理ですが、短時間の外出だからこそ我慢できます。そうすると、むさ苦しい格好も、まあいいか、と思え、楽しくできるのです。私としては、そういうのが正確に合っています。むさ苦しい格好も、ダイエットの一環だと思い込む。顔のシミを消す30の方法。その17。レーザーによるシミの除去は万能ではない。レーザーで取れないシミ、キモハンとは？シミは、レーザーを使って、取れます。しかし、レーザーでは何でもシミが取れるわけではありません。取れないシミの代表は、キモハンと呼ばれるシミです。普通のシミとキモハンは見た目がそっくりでよく見間違えられます。キモハンにはいくつか特徴があります。目尻の下あたりに左右対称でできやすい。通常のシミに比べて面積が大きい。季節によって濃さが変わる。こうした特徴があれば、キモハンであると疑っていいでしょう。生理不順、妊娠、避妊薬などを使用した際、発症しやすいことが確認されています。また30代から40代にかけてできるのが特徴で、閉経後新しくできることはほとんどなくなります。女性ホルモンのバランスが影響していると言われ、圧倒的に女性に多く見られるのも特徴です。現在のレーザー技術ではキモハンを取るのは難しいとされています。ではキモハンを取るにはどうするのかというと、現在のところ薬による処方が最も有効です。トラメキサム酸と呼ばれる成分がキモハンを薄くすることが確認されています。即効性はありませんが、数ヶ月服用するとキモハンを薄くさせることができます。キモハンというシミには飲み薬で対処する。顔のシミを消す30の方法。その18。ピーリングにはシミを薄くさせる効果もある。ピーリング専用の化粧品が売られているのを見かけます。わざと肌をこすって無理やり角質を落とす方法とは違います。説明を読んでみると、特別な液を塗れば無駄な角質がきれいに剥がれ落ちると書いています。剥がすというフレーズがあるためが少し痛々しい印象があります。ピーリングで肌を痛めることはないのでしょうか。肌に悪そうな印象がありますが、そうとも言い切れません。洗顔料を使えば、顔の汚れや皮脂を取り除くことはできます。ですが、肌質や洗顔料の種類によっては、無駄な角質層まで落ちてくれないことがあります。そんな時、ピーリングが有効です。ピーリングとは、特別な液を肌に塗ることで皮膚表面の古い角質を剥がし、新しい角質の再生を促す美容法です。こするとはいえ、古い角質が浮いた状態になるため、弱い力で剥がせます。ピーリングの方法と頻度さえ間違えなければ、肌に大きなダメージを与えることはありません。余分な角質が落ちて気持ちいいのです。無駄な角質がなくなることで顔色が明るくなり、化粧水の浸透も良くなります。新陳代謝がスムーズになり、肌が生き生きします。何より嬉しいのがシミへの効果です。無駄な角質を取り払い、シミの除去にも効果があります。ただし、注意しなければいけないこともあります。ピーリングをするなら、次の3つに注意をしましょう。注意1。強い力でこすらない。無駄な角質を落とすとき、こするとはいえ、強い力で無理にこするのはよくありません。優しい力で滑らせるようにしましょう。注意2。頻度は多くても週に1、2回まで。毎日はお勧めしません。1週間に1回、多くても1週間に2回までです。頻繁に行うと、未熟な角質まで取り除いてしまい、逆に肌を痛める結果になります。2日連続で行わず、一定の間隔を空けるようにしましょう。注意3。肌のトラブルがある人は控える。乾燥肌や敏感肌の人やニキビなど肌にトラブルを抱えている人は、ピーリングによって悪化する場合があります。肌に異常を感じたら無理をせずすぐ使用を中止しましょう。方法と頻度さえ間違えなければ、ピーリングは美肌に有効と考えていいでしょう。正しい方法と頻度でピーリングをする。顔のシミを消す30の方法。その19。擦り傷や虫刺されが治った後に残る黒いシミはどうすればうまく除去できるの？道端で転んで手や足の一部をすりむいた後、傷が治っても黒い色素だけが残ることがあります。厳密に言うと、これもシミの一種です。医学的に言えば炎症性色素沈着と呼ばれます。転んですり傷を負うと、傷口周辺のメラノサイトが活性化され黒くなってしまうのです。傷口は皮膚が破れて防御力が弱くなり、紫外線が入り入りやすくなっている状態です。 傷を負うと紫外線から身を守るため紫外線に当たっていなくても自動的にメラノサイトが活動を始めます。メラニン色素が作られ始めるのです。傷口が深ければシミも深くまで残ります。傷はすっかり治っているにもかかわらず黒い斑点だけしつこく残ることがあるのです。もちろんしばらく経てば自然と取れていくのですが、できるだけ早く除去する方法があります。このシミを取るのに最も有効なのはピーリングです。積極的にいらない角質を取り除くことで新陳代謝を高め黒い色素を取る効果があります。ただしピーリングをするなら傷口の回復直後はまだ肌が不安定であるため必ず肌が落ち着いてからにしましょう。ピーリングをするなら肌の痛みや傷口が十分に落ち着いてからにしましょう。2日連続で行わず一定間隔を空けて正しく行いましょう。方法と頻度さえ間違っていなければ数週間後にはシミがきれいに落ちているはずです。傷跡に残る黒ずみはピーリングで対処する。顔のシミを消す30の方法。その20。イライラしているとシミもできやすい。あなたの周りに性格が明るくて元気な人はいませんか？私はその人の顔を知りませんが、どういう顔なのか想像がつきます。おそらくシミが少ないはずです。では次に、あなたの周りに性格が暗くていつもイライラして他人の悪口ばかり言っている人はいませんか？私はその人の顔を知りませんが、どういう顔なのか想像がつきます。おそらくシミが多いはずです。精神状態はシミのできやすさに反映されます。イライラしているとシミができやすくなるのは本当です。イライラしているということはストレスを感じている証拠です。ストレスを感じると皮膚の中で活性酸素と呼ばれる毒素が大量発生します。この毒素によって新陳代謝が乱れたり遅れたりしてしまい、シミもできやすくなるのです。逆に明るく元気でいればシミができにくいのも事実です。楽しく振る舞うことで新陳代謝が活発になり、シミができにくくなるのです。信じられないとそう思うでしょうが、事実あなたの周りの人たちがそれを証明してくれているはずです。さあ、イライラするのは今日で終わりです。イライラしない、楽しもう、そう自分に言い聞かせてください。今日からはポジティブな発想に変えましょう。イライラも人生の賛美だと思い楽しむようにすればいいのです。心が軽やかになり、人生を明るく元気に振る舞うことができるようになります。楽しめ楽しむほどあなたは美しくなります。いつも明るく振る舞うことが美肌のポイントなのです。イライラするのはやめて明るく元気に振る舞う。顔のシミを消す30の方法。その21。締め付けて圧迫させるタイプの下着は美肌には悪影響。下着の種類によって肌にも影響を与えます。やはり多くの女性はスリムに見せたいと思うでしょう。問題はブラジャー、パンティー、ガードルなどの下着類です。少しでもスリムに見せたいと思い体を締め付けるタイプの下着類を選ぶ人がいます。本来の体型より一回り小さい下着を選べば体のラインが強調されます。スリムかつグラマーに見せる効果もあります。男性の視線を引きつけるのにこれほど効果的なファッションはありません。しかし美肌に関して言えばこれほど悪いファッションもないのです。こうした締め付けるタイプの下着を使い続けると、締め付ける圧迫のため体の血行が悪くなります。血行が悪くなるため体全身の新陳代謝が鈍くなり美肌に悪影響を及ぼします。なんとか血液を循環させようと心臓に負担がかかり、心拍数が上がったり血圧が上がったりなどしてしまうのです。そればかりではありません。強く締め付ける圧力のため体を動かしたとき、下着と肌とが強い力で擦れやすくなります。擦れた部分は角質が剥がれ落ち、肌を痛めてしまいます。赤くなるだけでなく、最悪の場合は黒ずみやシミになることもあるのです。美肌を意識するなら身につける下着類は大切です。締め付けるタイプよりゆとりのある下着にしましょう。締め付けるタイプの下着は控える。顔のシミを消す30の方法。その22。レモンパックは要注意。美白どころかシミの原因になる。美容パックと聞けば何でも効果がありそうな響きがあります。様々な自然植物を使った美容パックの中でひときわ目立つ商品があります。レモンパックです。レモンといえばビタミン C が豊富に含まれているフルーツです。レモンにはビタミン C が豊富に含まれているので美肌には効果的ではないか。比較的に手に入れやすいレモンです。事実1990年代の一時期にレモンパックなるものが流行した時期もありました。しかし今では完全に廃れました。後にレモンパックは美肌への悪影響があると分かったからです。レモンの汁は pH 値が3前後の強酸です。肌につけてしばらくすると角質層を溶かしてしまうため肌がヒリヒリし始めます。またレモンに含まれるソラレンは紫外線の感受性を高める効果があります。レモンパックをした後紫外線に当たると大変です。皮膚が溶けて薄くなっている上、紫外線の感受性も高くなっているためシミができやすくなるのです。レモンパックは美白どころかシミの原因になります。数多くある自然植物を使った美容パックの中でもレモンだけは要注意なのです。レモンパックは絶対に控える。顔のシミを消す30の方法。その23。 生理前は特に肌トラブルが多い時期であると気づく。女性の肌トラブルが起こりやすい周期があります。生理前です。生理前はプロゲステロンと呼ばれる女性ホルモンが大量に分泌されます。別名、黄体ホルモンとも呼ばれています。プロゲステロンは実は男性ホルモンと大変似たような働きをするのが特徴です。皮脂の分泌量が増えたり、肌がざらついたり、毛穴が開いたりしやすく、肌トラブルを引き起こしやすいのです。つまり、生理前はニキビができやすい時期というわけです。そういう傾向があるとわかれば、生理前はより肌をいたわる時期です。まず、角質がざらつきやすいため、夜更かしや徹夜は控え、十分な睡眠が必要です。生理前だけは脂っこい食事も控え、あっさりした食事がおすすめです。美容パックをしたり、バスタイムを充実させたり、など、無理をしない生活を心がけましょう。生理になる数日前は、スキンケアに注意する。顔のシミを消す30の方法。その24。新しい化粧品は生理が終わった後がベストタイミング。ニキビは生理前にできやすいと思いませんか？医学的に言うと肌のトラブルが起こりやすくなるのは生理前と生理中です。生理前はプロゲステロンと呼ばれるホルモンが分泌される影響のため皮脂の分泌が多くなりニキビができやすいのです。生理中は痛みのため肌の免疫力が低下しやすくなり肌の回復力も低下します。そんな時、新しい化粧品に手を出すのは要注意です。弱っているからこそ新しい化粧品を使うべきだと思いますが、実際は逆効果になる方が多いものです。肌によく効く成分とはいえ、新しい食感や匂いの刺激のためかえって肌トラブルを増やしやすくなるのです。生理前や生理中は新しいことに挑戦するのは控え、使い慣れた化粧品を使い続けるようにしましょう。ではいつが良いのかというと、生理が終わった後です。生理後の1週間は美肌のホルモンと呼ばれるエストロゲンが大量に分泌されるため肌の調子が良くなります。肌がツルツルしたり肌色が良くなったりします。生理が終わり、いつもの調子に戻った時こそ、新しい化粧品に挑戦するベストタイミングです。身も心も新しい刺激を受け入れる準備が整っています。この時期に新しい化粧品を使えば、新しい刺激をすんなり受け入れやすくなるのです。新しい化粧品は生理前と生理中は控え、生理が終わってからにする。顔のシミを消す30の方法。その25。子供を産んでからはシミができやすくなるのはなぜ？子供を産んでから急にシミが目立つようになったという声を聞きます。私の周りでも結婚後子供を産んでから急にシミが目立ち始めたという友人がいます。なぜでしょうか？子育てを始めると赤ちゃんの夜泣きなどで睡眠を邪魔されやすくなります。また子供の世話をしていると思うようにいかないことがあり、イライラしてストレスをためやすくなります。子育ての都合上外出が増え、日光に当たる機会も多くなるでしょう。睡眠不足やイライラするとホルモンバランスが崩れ、さらにシミができやすくなるのです。子供を産むと必然的にシミができやすい条件が増えやすくなるのです。そうとわかれば予防です。そういう状況だから諦めるのではなく、そういう状況だからこそしっかり対策をするのです。子育てを始めたらビタミン C と美白化粧品は必須です。毎日ビタミン C を摂取したり美白化粧品を使い続けたりすることなら子育てに関わらずできるはずです。ビタミン C にはシミの原因であるメラノサイトの活動を抑制させるだけでなく、すでにあるシミを薄くさせる効果もあります。さらに美白化粧品を使うことでシミもできにくい体質へと変えます。シミができてから対処するのではありません。シミができる前の予防が大切です。いつまでも美しいお母さんは子供にとっても自慢になることでしょう。子供を産んだらビタミン C と美白化粧品を常用する。顔のシミを消す30の方法。その26。なぜシミは一つできるとあっという間に増えてしまうのか。バッグでも靴でも洋服でも買ったばかりの綺麗なものは丁寧に扱います。汚れが一つもない状態を長く維持したいと思うからです。しかし人間とは不思議なものです。一つも汚れがないときは丁寧に扱うのですが、問題は汚れが一つできたときです。あっ、汚れてしまった。一つでも汚れができてしまった途端、それ以後扱いが急変します。傷物のような扱いになり、急に扱いが乱暴になるのです。こうした心理状態や行動パターンはスキンケアにも言えます。顔にシミが一つもない時期は丁寧にスキンケアをして若々しい状態を維持しようと思います。しかしシミが一つでもできると大きなショックを受けます。ついにシミができてしまった。独特の諦め感が漂います。この諦め感がよくありません。一つあれば二つも同じだと思い少し手を抜く。二つあれば三つも同じだと思いさらに手を抜く。ついにはこれだけシミができればいくつシミがあっても変わらないと諦める。シミが増えるほど諦めが強くなる。スキンケアがどんどん乱暴になるのです。シミは一つできるとあっという間に増えてしまうと言われます。なぜか。それは一つでもシミできると人間は手を抜きやすいからです。シミはできた後の方が手を抜きやすい。油断している時ほど油断している自分に気づきにくい。シミができた時、油断しつつある自分に気づくことが大切です。もうこれ以上増やさない。 諦めるのではなく引き締めるのです。落ち込む暇があるならより強い意気込みに変えましょう。シミができても諦めず油断しがちな自分を引き締める。顔のシミを消す30の方法。その27。昼用と夜用のクリームを反対に使うと逆にシミの原因になりかねない。化粧品で使うクリームの中には昼用と夜用があります。紫外線が多く皮脂の分泌が活発な昼間、日に当たることはなく皮脂の分泌が落ち着いている夜中、昼間と夜中とでは状況が正反対です。その大きな状況の違いを利用して美容成分などの浸透効果を高めようとするのが狙いです。状況を追い風にしているため時間帯がはっきりしているクリームほど効果の効き目も感じやすいのです。感じた効果に満足してある発想をする人がいます。夜用は肌がしっとりするから昼間にも使おう。寝ている間に昼用を使っていれば朝には肌が潤っているのではないか。そう思いたくなる気持ちはわかります。しかし昼用を寝る前に使ったり夜用を昼間に使ったりするのはよくありません。その効果は正しい使い方をしているからこそ得られている実感です。夜用と昼用で分かれている最も大きな特徴は日焼け防止効果があるかないかです。昼用のクリームは一般的に日焼け止めが含まれています。昼間なら有効ですが夜中にクリームをつけたまま寝てしまうと肌によくありません。日に当たらない夜中に日焼け止めを塗っても肌に余計な負担をかけるだけです。一方夜用のクリームを昼間に使うのもよくありません。夜用のクリームは一般的に日焼け防止効果が含まれていません。昼間に使っていると紫外線のダメージを受けやすくなりシミができやすくなってしまうのです。使い方を誤ると美容成分も悪影響に変わることがあります。使用している化粧品に昼用と夜用という明確な区別があるなら用法に従って使うのが一番なのです。美容クリームに昼用と夜用という明確な区別があるなら使い方を守る。顔のシミを消す30の方法。その28。タバコは美白を妨げる要因になる。タバコを吸うと美白を妨げます。タバコを吸うとニコチンの影響によって血管が収縮するため血液の循環が悪くなります。血液中の流れが悪くなると食事から取った栄養が肌へ行き渡りにくくなります。いくら美肌のために栄養たっぷりの食事をとっても肌に行き渡らないのでは意味がありません。栄養が行き渡らなくなれば新陳代謝が乱れやすくなります。その結果肌がくすんだりシミができやすくなったりするのです。タバコの悪影響は、タバコは1本吸うたびに 25mg のビタミン C を消費すると言われます。成人の1日に必要なビタミン C はおよそ 100mg ですから、タバコ4本で1日分に相当します。美白を意識して日頃から積極的にビタミン C を取っていてもタバコを吸っているのでは水の泡です。美白を心がけるならまず禁煙です。逆に言えばタバコをやめるだけで肌は見違えるほど綺麗になります。血液の循環が良くなり肌に栄養が行き渡るようになります。新陳代謝が活発になるためくすみが取れ肌が明るくなります。禁煙そのものに大きな美白効果があるのです。美白の前に禁煙を心がける。顔のシミを消す30の方法。その29。季節の変わり目は肌の調子が狂いやすい。風邪をひきやすいのは寒い時期とは限りません。風邪になりやすい時期を振り返ってみましょう。寒い季節というより季節の変わり目になりやすい傾向があります。春から夏の間、秋から冬の間などです。季節の変化に体調が追いつかず免疫力が低下した時に風邪にかかるのです。これは肌にも言える話です。季節の変わり目も肌の調子が狂いやすい傾向があります。気温に大きな変化が現れると着る服装も曖昧になります。曖昧な服装によって暑すぎたり寒すぎたりして体調が追いつきません。肌の新陳代謝やホルモンバランスが乱れやすくなるのです。季節の変わり目になり肌の調子が悪くなってから対処するのではありません。自分は大丈夫と思っている人に限って体調を崩します。油断をするため変化に流されやすいのです。調子が悪くなってからでは調子を戻すのに時間がかかります。肌を引き締める前にまず心から引き締めましょう。季節の変わり目に来ればそろそろ来るなという準備が大切です。そう思うだけでも違います。心の準備から始めることで生活も体調も管理しやすくなるのです。ちなみに今の季節は何ですか？これから暑くなりますか？それとも寒くなりますか？その変化に備えた準備をそろそろ始めましょう。季節の変わり目には注意する。顔のシミを消す30の方法。その30。シミを消す一番の特効薬は元気と笑い。私の実家は兼業農家です。母は家に嫁いだ時白魚の肌と自分で言っていました。母は自慢げに語っています。しかし今の母の手はシミだらけです。農家に朝昼晩は関係なく日光の下で作業をします。農家の宿命です。水口家に嫁いで母は朝昼晩と農業に携わり、今や手はシミだらけになってしまいました。母の手は汗や苦労を物語っています。嫁いだ時白魚のような手がシミだらけになっている今の手を見て息子としては複雑な心境です。 しかし、そんな母はシミを全く気にする様子はありません。いつも元気に笑っています。これが一番大切です。シミができると普通落ち込みます。自分の価値が下がったかのように思えます。もちろんシミはない方がいいのですが、あったとしても大げさに考える必要はありません。一番良くないのは自分のシミに大きなコンプレックスを持ってしまうことです。シミがあって元気がないと心配になります。大切なことがあります。シミは病気ではないのです。死ぬわけではありません。ある程度年を取れば誰にでもできるものです。シミがある人でも元気に笑っていれば気になりません。笑った瞬間、周囲は楽しそうな表情に向き、シミは見えなくなるのです。もはやシミすら笑顔の一部になります。これなのです。シミを消す一番の特効薬は元気と笑いです。元気にいつも笑っていればシミはあってないようなものです。私の母を見ているとつくづくそう思います。母はいつも元気です。水口家に嫁いでシミだらけの手になっても気にする様子はありません。いつも笑っているので元気です。そういう母でよかったと思いました。シミがあっても元気に笑い飛ばす。顔のシミを消す30の方法。まとめ。その1。自分のシミのできやすさを客観的に確認する。その2。シミの種類に合わせたケアや治療法を抑えておく。その3。シミができる原因を理解する。その4。美肌のために日頃から積極的にビタミン C を摂取する。その5。シミへの効果を期待するなら、ビタミン C は 1500mg 以上を目標に摂取する。その6。ビタミン C に限っては副作用に神経質になりすぎず積極的にたくさん摂取していく。その7。シミの悩みがあるなら美白化粧品を使う。その8。ビタミン C 誘導体が含まれた化粧品を使う。その9。シミができれば1ヶ月間の目安に徹底集中する。その10。日焼けで傷んだ肌を集中的に美白したいときは美容パックを使う。その11。シミができた直後は惜しみなく美容パックでシミをケアする。その12。日焼けをした後はシミができにくい対策をする。その13。シミのある部分だけピンポイントで美白美容液を塗り足す。その14。古くからあるシミはレーザーで除去する。その15。些細な外出なら現実的に考えて衣服で紫外線対策をする。その16。むさ苦しい格好もダイエットの一環だと思い込む。その17。キモハンというシミには飲み薬で対処する。その18。正しい方法と頻度でピーリングをする。その19。傷跡に残る黒ずみはピーリングで対処する。その20。イライラするのはやめて明るく元気に振る舞う。その21。締め付けるタイプの下着は控える。その22。レモンパックは絶対に控える。その23。生理になる数日前はスキンケアに注意する。その24。新しい化粧品は生理前と生理中は控え、生理が終わってからにする。その25。子供を産んだらビタミン C と美白化粧品を常用する。その26。シミができても諦めず油断しがちな自分を引き締める。その27。美容クリームに昼用と夜用という明確な区別があるなら使い方を守る。その28。美白の前に禁煙を心がける。その29。季節の変わり目には注意する。その30。シミがあっても元気に笑い飛ばす。